ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただいて、防災とボランティアの日、防災とボランティア週間と題してお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。突然ですけれども、はい、1月の17日に起こった出来事といえば何を思い浮かべますか？
1月の17日ですね、はい、阪神淡路大震災が起こった日ですよね。
はい、その通りなんです。今から21年前の1995年、平成7年1月17日、阪神淡路大震災が発生しました。はい、多くの尊い命が犠牲となり、多くの被害をもたらしたものです。で、そこでこの震災をいつまでも忘れることなく、防災とボランティア精神を心がけるため、毎年1月17日を防災とボランティアの日、1月15日から1月21日までの期間を防災とボランティア週間として皆さんに呼びかけております。はい、
明日から1週間が防災とボランティア週間で、1月17日は防災とボランティアの日ですよね。
はい、
でもどうして阪神淡路大震災のあった日が防災とボランティアの日になったんですかね。防災というのは分かるんですが、ボランティアというのがすぐに思い浮かばないんですけど。
そうかもしれませんね。特に瀬戸では万博を契機に、観光という部分で多くのボランティアさんが活躍今もされていらっしゃるので、はい、どちらかというとそういうことを思い浮かべる方も多いかなとは思うんですけれども、はい、実はこの阪神淡路大震災では130万人以上のボランティアの方が全国から被災地に駆けつけて活動されておりました。はい、すごい数のボランティアさんなんですよね。で、これが後にボランティア元年という言葉を生みました。
はい、
それ以降ボランティアが自主的に行う防災活動にも大きな期待が寄せられるようになりました。
そうでしたね。
そのため1月17日を防災とボランティアの日、そしてその前後である15日から21日までを防災とボランティア週間として、毎年全国各地で一斉に講演会などのイベントを行ったり、ボランティア活動、自主的な防災活動、災害への備えなどの啓発活動を、PR 活動などを取り組むようになりました。
はい、2011年に起こった東日本大震災でも、地震発生直後からたくさんの方が被災地へ駆けつけて、発災から4年以上経った今でもボランティア活動が行われていますよね。
はい、昨年起きてしまいました、昨年の9月に起こった関東東北豪雨災害でも多くのボランティアが支援を行っておりまして、現在でも活躍されています。
はい、
このように風水害や地震、津波などの大規模な災害が発生した際に、被災地で避難生活の支援や復旧を無償でサポートするボランティアを災害ボランティアと言っております。
はい、ニュースでも炊き出しや瓦礫の撤去をされている災害ボランティアの方を見たことがあります。
はい、ね、そうですよね。災害時のボランティア活動は瓦礫撤去や土砂の運びなし、といった重労働を思い浮かべる方も多いかと思います。
はい、
ただもちろんそちらも大切なボランティア活動なんですけれども、ボランティア活動っていうのはこういった力仕事以外も結構あるんです。
例えばどんなものがあるんですか？
はい、避難所生活ではプライバシーの確保も難しかったり、また、はい、確保できるスペース自体も狭かったりするので、睡眠不足や体調を崩しやすいといった、はい、環境にあるんですね。で、そんな時に、避難所に、足湯サービスっていうのが来たらどう思われますか？
いいですね。なんかちょっとほっとしますよね。
はい、そうですよね。足湯効果で心も体もほぐれて気分転換になりそうですよね。
はい、
また足湯サービスっていうのは、大きなたらいとかバケツとお湯とタオルがあれば行えるので、こういった比較的簡単に行えるボランティアなんですけど、とても喜ばれるそうなんです。
はい、
で、他にもですね、子どもたちの遊び相手になるというような活動例もあるんです。 避難所では大きな声を出して遊んだりできなくて、子どもたちもやっぱりストレスが溜まってしまいます。そこで災害ボランティアが子どもたちと遊ぶことで、子どもたちのストレスも軽減されますし、またお父さんやお母さんも負担が軽減されてリフレッシュできたっていうようなお話もあります。
はい、私たちもね、東北とか被災地、その避難所を訪問したことがあるんですが、本当皆さんね、ストレスを抱えてね、大変な状態だったんで、こういうね、なんか難しく考えなくて自分にできることでね、支援すればいいんだというね、ことをね、本当に思いました。ただね、どうやって被災者の方とつながればいいんでしょうか。
はい、大きな災害が起きた際には被災者と災害ボランティアをつなぐ災害ボランティアセンターというのが設置されて運営されていきます。
はい、
でここでは、被災者からの困りごとを聞いたり、把握などをして、で各地から集まったボランティアさんもまた受け入れて、その集まってきていただいたボランティアさんに活動依頼を行っていきます。なので災害ボランティアセンターが開設されたら、まずボランティアをされたいという方はボランティア登録をしていただくということがボランティアの第一歩というふうになります。でただどこに災害ボランティアセンターが設置されるかっていうのは、市町村ごと違ってきますので、これ助けなきゃ、何か支援をしたいということで、被災地へすぐ向かいたいという気持ちもあるかと思うんですけれども、そういった被災地に赴く前にですね、情報収集をしてから、行くということも大変大切なことです。またボランティア活動をしたいわと思っても、まず自分や家族の身の安全がなければできないことですよね。大規模な災害が発生した際にですね、市役所などの行政だけではできることには限りがあります。普段から多くの皆さんにですね、自分たちでできる防災活動に関する知識を身につけて災害に備えていただく必要があります。
はい、いつ来るのかわからない地震災害から自分を守るのは自分自身ですものね。
はい、そうです。例えばですね、地震災害に備えて、まずすぐ取り組んでいただきたいなというものがですね、家具などの転倒防止、落下防止対策をするなど、自分自身、家族の方もまず命の安全、怪我をしないように、そういったことを備えていただきたいんです。
はい、阪神淡路大震災の時にはもう倒壊した建物とか倒れた家具の下敷きになって、たくさんの方が亡くなりましたよね。家具を固定したり、寝室には家具を置かないとかね、倒れても避難通路を塞がない位置に置くなど、地震が来ても大丈夫な配置にしておくことが大事ですね。周りの人を助けるにも、まず自分が無事でないとね、できませんもんね。
そうです。普段できてないことを災害の時に行うっていうのはとても難しいです。なので日頃から自分でできること、家族でできること、ご近所と力を合わせてできることなどについて考え、災害に備えておくことが大切です。
はい、
そのためにもぜひ地域の防災訓練に参加し、いざという時のために初期消火や応急救護の仕方なども身につけておいていただきたいです。
そうですね、大切なのは普段からの心がけ、災害への備えですよね。
はい、
もう本当にね、もう何回でもこういった訓練には参加した方がいいですね。
はい、1回ではなかなかすぐに実践ということはできないと思いますので、何回もやることによって体が覚えて災害の時にも使える知識になると思いますので、1回やったわではなくて、何度も何度も訓練にぜひお越しください。
はい、私もね、1年に1回くらいの割で行くんですが、あれ、これどうやってやるんだったっけって忘れちゃいますからね。ぜひ皆さん、まずはね、自分が、いろんな、訓練に参加して、いざという時のために備えておいてください。ありがとうございました。
はい、
今日は瀬戸市役所防災課の森麻衣さんにお越しいただいて、防災ボランティア週間、防災ボランティアの日についてお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。